ヒバレクラブの皆さん、こんにちは。落語界の皆さん、こんにちは。今日は、画面でわかりますように、ホテルでですね、録音しておりますが、沖縄におります。今度沖縄でもですね、落語界を作ろうかな、という話がありまして、まあ、そういう方々が、ちょっと集まってくれるもんですから、ちょっとこの露払いですね、沖縄に参っております。他に落語界の理事の方もお二人お見えでですね、沖縄の人に落語界ってのはどういうのかと。まあ、沖縄なんかにはすごく合うと思うんですよね。自分本位で人生を送った方が人生が豊かになるか。それともみんなで一緒に人生を送った方が、人生が豊かになるかっていうのが落語界の主眼ですからね。金だけ、自分だけ、今だけじゃなくて、人間が幸福に生きるには、みんなと一緒に、幸福にならなければ幸福にならないと。まあ、これが日本文明ですので、まあ、それを明日またお話をしたいというふうに思っております。まあ、今日その前の日なんですね。地球温暖化のことやってるわけですが、実は日本はですね、考えがまともならば、つまり考えが落語界的であれば、つまり自分だけ儲けよう、人を騙してもいいというんじゃなくて、みんなで一緒に日本という国を良くしていこうという気持ちであれば、まあ、経済のこと言うの何なんですけど、一応私の計算では大体平均が1200万ぐらい年間になるだろうと。まあ、今が450万ぐらいなんですね。その3倍ぐらいになるだろうなと思うんですね。で、その損失はこの沖縄に来ても非常にはっきりしておりまして、ある業種のことを少し調べたんですけども、まあほとんど儲けは外国に行ってですね。その沖縄で働いてる人にはほとんど回ってないんですよ、数字を見ますとね。で、ある社長さんにもお聞きしたら、そうなんですよと。それが問題なんですと。だから、沖縄の人はいくら働いてもですね、豊かにはならないんですと、こう言っておりましたね。まあ、落語界がとてもこう時代として必要だってことを感じます。ところで今日は、温暖化の説明で、ちょうど一般的にまあ、いろんな、その社会には騙しっていうのがありますよね。この騙しの典型的なものが温暖化で行われているというのをちょっとお話をいたします。今日の話は少しはですね、一般の方も理解していただけるんじゃないかと思うのは、3回使ってですね、CO2 というのは地球ができた時には大気中に95%もあったと。これが現在0.04%であるとかですね。それから現在は3000万年前から、氷河時代であって、今は氷河時代の間氷期に当たっているというような基礎的な話をしました。しかし、私は随分優しくお話したと思うんですけども、聞いている皆さんを全然馬鹿にするとかじゃないんですけども、それでもですね、非常に簡単にお話をしてもですね、多分普通の人はなんかごちゃごちゃしてきて、結局温暖化っていう問題は専門家はわかるかもしれないけど、俺たちにはわかんないなと思った人もいると思うんですよ。しかしそうじゃないんです。その中にもう決定的で誰でもわかるですね、騙しがあるんですね。しかし、人を騙す時っていうのは、その騙しがわからないように説明するってこれ当たり前なんですね。NHK も温暖化の騙しはわかってると思うんですよ、僕ね。だけども騙しがわからないように編集してるんですね。その騙しのことを簡単にお話します。もう非常に簡単ですから。よろしいでしょうか。ちょっとゆっくり話しますので、馬鹿にするなって言うかもしれませんが、聞いてる方がほとんど全員が分かってほしいんですね。地球ができた時は、大気中の CO2 が95%なんですよ。95%。で、現在は0.04%なんです。ですから、95割る0.04ですから、もう考えられないほど、二酸化炭素減ったんですね。この減った原因は、まあ、いろいろ海に溶けるとか、岩石になるとかあるんですけど、地球が随分減ったのは、主にはというとまたね、そういう細かいことに文句をつけるので騙しをかけてきますから、まあ、主にとかなんか言わずに、生物の体になって地下にとか、海洋の下に沈着しても二度と酸素に触れないので、炭素のまま残っちゃったっていう部分だけは、もちろん CO2 から炭素だけを取って炭素を海の底に沈めたわけですからね、当然炭素は減ってるわけです。で、もう一つは、現在酸素が地球上には20%ありますね。この20%ってのは、まあ重量で計算したり、モルなんて出てくると皆さん嫌になっちゃうんですけど、そういうんで計算したり、いろいろあるわけなんですが、まあ一応、今日はそういう 騙しのテクニックを披露するだけですから、大雑把でいいんですね。ちょっと、こういうのにケチつけたい人も、そういう細かいことは今日はケチつけないというお約束をしてください。20% 酸素がありますので、95% のうちの少なくとも 20% は生物の体になって、少なくなった分が、まあそれだけだと。もちろん元に帰るものもありますから、差し引きそうだということですね。だから、CO2 はまあ、95%が生物が使ったのに75%になって、その他海に溶けたり、岩石になったりして、現在では0.04、ほとんどゼロですよね。になっちゃったと。まあ、いうことがわかりますよね。わかります。そうすると、95と言ってもいいし、75と言ってもいいんですけど、それからずっと0.04に下がってくる途中には、ね、恐竜がいる時代は何パーセント、それからその前の三葉虫がいる時は何パーセント、多細胞生物ができた6億年前から7億年前は何パーセント、オスメスができた15億年前は何パーセントって、こうだんだんだんだん減ってきてるわけですから、まあ少しは波打ってるんですよ。波打ってるけど減ってきてるわけですから、どんなに波打とうと、どんな状態でも、95%のものが0.04%に減れば、途中は必ずあるんですよ。途中は。ね。で、今、こう政府とかインチキ学者は何つってるかっつったら、今の0.04%が0.05%になったらもう大変なことだって言ってるわけですよ。0.04が0.05になったり、まして誰も1%なんて言ってないですけど、1%になったりしたら、もうこれ大変なことだ。地球が煮立っちゃって、みんなうだっちゃうと。こう言ってるわけですよ。ね、皆さんも聞いてると思います。CO2 が増えると気温が高くなるって聞いてるでしょ？で、それも0.04が0.041になったぐらいで大騒ぎしてるんですよ。0.04%が0.041%になったら。だけど、地球の過去には95から1%まで下がってきたわけですから。だから途中があるんですよ。ね。恐竜の時は何パーセント？ね。それ僕は言わないのは、そこをまた続く人がいるから言わないんですが、昔は岩波の地球科学なんていうしっかりした本にちゃんとグラフも載ってたんです。こう横軸にね、過去があってずっと。しかしそれはもう今全然見れないんですよ。なんでかってそこを隠してこないと嘘がバレちゃう。騙しがバレちゃうから。誰かがね、単純なことを考えるわけです。あ、そうですかと。昔95%ですかと。今0.04%で0.05になったり、1%だったら大変だってあなたは言っておられるけど、その時代は必ずあるんですよ。だって95から1まで0.04まで下がってんだから、その途中があるわけですよ。0.05っつったら、まあ、新生代のどの時代とかですね。1%っつったら、中生代のどの時代とかあるわけですよ。それ測定値全部ありますからね。まあ、計算値もありますけど、測定値もあります。まあ、測定はいろいろ過去の南極の氷をほじったりなんかして出すんですけどね。あるわけです。で、それはもちろん学者の仕事ですから、最初に95あったやつがなんで0.01になったんですかって、やっぱり学者としては答えなきゃいけないから、あるわけですよ。じゃあね、その時の温度は何度ですかって すぐ嘘がバレます。0.04が0.041になったら何度上がるなんていうのはですね、過去の温度と全く合いません。全く合いません。全然。だけど、それを私が言うとね、叩きに叩かれるんですよ。なんたって私の立場はね、もうほとんどの学者が金もらうために、地球温暖化、地球温暖化って言ってる時に、僕が、過去この時代はそんなに暖かくないですよ、なんて言ったらね、もう袋叩きなんですよ。もう生きていけないぐらいなんですよ。で、僕それちょっと昔は言ってたんですよ。僕の本でベストセラーになったね、なぜ環境問題に嘘が分かり通るのかっていう本は書いて、それはベストセラーになったんですが、やっぱりさすがベストセラーってのはそういう本まであるんですよ。だから、それだけ質問したらいいんです。温暖化は大変だっていうね、NHK はそれに答える必要ありますよ。だって、結構ね、0.04とか1%とか2%という時代がしょっちゅう来てますんで、CO2 が増えたり減ったり、増えたり減ったりしながら、今の状態に到達しますので、何回もそういう状態って通過するんですよ。だから、この時は何度ぐらい、この時は何度ぐらいと。ね。そうするとね、簡単に言うとね、今の NHK が放送したり、政府が言ってるやつを簡単にそのまま適用すると、恐竜時代はもう恐竜は全部ね、焼け死んでます。温度が高くて、焼肉になってますよ。だから絶対に言わないんです。NHK も絶対に放送しないんです。 過去に 95%、よろしいでしょうか。お分かりになったのも95%が0.04%に減るのには、いつかの時点でそこを通過してる。しかも、これ波打ってますんでね。何回も通過するんですよ。だから、すぐ分かるんですね。それ絶対言わないんです。コンピューターで計算したら。いや、コンピューターの計算を嘘だと言ってんじゃないんですよ。学問っていうのは、自分が納得する必要があるわけです。人をごまかすために学問をやってんじゃないんでね。自分が納得するためには、一応自分が計算してみたら、0.04%が少し上がったら温度が上がる。だけど変だな。何しろ地球って95%からスタートしてんだから、間の数字ですからね。上がるってことは間の数字ですよ。下がるっていう方はわかりませんよ。これから0.04から下がるのは、産業革命前が、まあ0.028になったことあるんですけど、まあその0.028まではデータあるんですよ。だけど0.4って言うとそれよりか少しまた高くなってるので、だから温暖化してるって言ってるんですけども、もっとずっと昔は1%、2%、5%あったわけですから。それを波打ってるから何回も来るわけですから。その温度は何度ですかと聞けば、このペテンはね、騙しはいっぺんにわかるんです。ただ、これもうこれでよろしいと思うんで、この問題、簡単なこの原理的な問題はもうこれで説明終わりにしまして、私なんか名古屋大学で一応そういう地球温暖化の研究会なんか出て聞いてね、いろんなことを質問してるんです、実は。例えばね、海は暖かくても28度。普通は27度で最高なんですね。そうすると、大気中が40度ぐらいになりますでしょ。そうすると、海が、周りの、日本は特に周りの海が冷たいから、波が立ちますね。そうすると僕がね、まあ専門的ですから、こういう質問をするんですけど、波の、なんか動きによってね、もちろん激しく波が動けば、海水は冷たいです。だから空気は暖かいですから。だから熱交換というか、熱が交換されますから、大気が冷えるですね。で、あなたの先生の計算は、その波立ち方をどういうふうに、波の立ち方と、つまり風の吹き方ですね。風力発電なんかやったら大変ですよ。どんどんどんどん、風が弱くなって波立ちますからね。そういうので引っ掛けて私が聞くわけですよ。どのくらい、波によって熱交換がされますかと。まあ、とにかく地球上が40度、それから海水が28度で、温度差がまあ12度もありますから、結構激しく熱交換すると思うんですけども、この今示された式のうちどれがそれに相当しますかと聞くんですね。まあ、結構難しい、熱の長い式が出るんですよ。微分方程式が。だけど僕がそれ専門ですから、いくら長いの出されたってびっくりはしません。パッと見れば大体わかるんですね。で、ナビエ・ストークスの式とかですね、まあそういうのがいっぱい熱交換の式とかニュートンの式とか出てくるわけですよ。だってそれ僕教えてる方ですから、それはもう簡単なんです。だけど、なんか波との熱交換の式出てこないなとかね。それからもう一つは、一旦冷えた気温がどのくらい暖かくなるかっていう、またそれもありますね。それからいろんな副反応が始まります。例えば、温度が上がれば植物の光合成反応も増えますし、いろんな反応が変わりますので、それはどこですかとか聞くとね、ほとんどの場合、今までの経験では、まだ計算してませんって言います。不利になるものは計算してません。要するに、温暖化すると、なんかもう非常にこう、比熱が少なくて、熱が上がりやすいものだけを仮定して、それで片ややらないと、それはスイスも合いませんよ。過去のこととそれとやるとスイスも合うんですね。もう一回この簡単なペテンを説明し、これを NHK が放送しないってことは、もう本当に NHK はね、国民からね、受信料を取って、詐欺とまでは言わないけど、それに近いんですよ。だって、正しいことを国民に知らせることによって、国民が判断できるようにしてくださいっていうのが、僕ら国民が NHK を作った理由であって、NHK の理屈を嘘をついて私たちに教えてくれるために NHK 作ったんじゃないんですからね。つまりもう一回言いますと、95%あった二酸化炭素がずっと減っていって0.04%になった。それでそれがまた上昇すると気温が上がると言ってるわけです。しかし0.04よりか高い CO2 の濃度っていうのは我々は何回も経験してるんです。だから、その時何度だったのって言えばいいんですよ。ちょうど人間がね、生まれてから40歳になったと。あなた10歳の時はどんなんだったのって言ったら、その人答えられますよ。10歳を通過してるから。何でも通過してるやつは経験でわかるわけですよね。 通過してなかったら、まあ、いろいろ計算しないからね。あなたはこれから60になったらどうなりますかって言うと、いや、ちょっと私まだ40歳で60まで経験してませんからとか、私は60歳の時にもう死んでるかもしれませんからといろいろ出てきますよ。だけど、40歳の人が10歳の時にはどんな坊主だったんですかって言えますよ、それ。ええ。10歳が忘れましたったら20歳はどうだったんですか。あ、20歳の時は忘れてませんからね。だから、今、皆さんね、おかしいことを言ってるんです。そしてね、私がそう質問しますとね、私には専門家は、専門家っていうか、まあ、政府の言う通りやってる人ですから、本当に専門家って言えるかどうか分かりませんけど、NHK には聞いたことないし、答えてこないとかね、専門家は僕に何て言いますかね、いや、CO2 の量を言ってるんじゃないんです。上がる速度を言ってるんですって言うんですよ。講演が全部終わった後、1時間半の講演が終わった後、質問時間に僕が質問すると、それまで CO2 が増えると温暖化する。CO2 が増えると温暖化するってもう何回も繰り返してるのに、僕が、そういうのは過去にありますから、なんでその過去のものと比較しないんですかって、いや、今度は過去と違うんです。過去は自然の反応で変わる温度だからゆっくり変わりますが、今度は人間が CO2 を出しますから激しく変わってるんです。あ、そうですか。じゃあ CO2 の絶対値、つまり0.04%とか0.05%が悪い温暖化になるじゃなくて、0.4から0.5になるのがどのくらいの時間かで決まるんですかと。つまり変化の速度で温度が決まるんですかっていうと、そうですって、まあ一応答えるんですよ。追い詰められるから。そしたら、あ、そうですか。速度はどのくらいで、速度と温暖化の関係はどういう関係ですか。いや、まだ計算してないんです。こういう。そしたら、あれ、あなたは先ほど温暖化したらこうなりますっていう計算値を出されたけど、あれは速度はどうなってるんですか。いや、速度はゆっくりなんです。いや、じゃああなた今、速度ゆっくりになったら過去が参考になるけど、過去が参考にならないのは、変化速度が速いからだっておっしゃったんだけど、変化速度が速いっていうのはまだ計算されてないんですかってこう言うんです。そしたらもう彼は言わないから、そのまま僕もまあそこから先はね、問い詰めません。会場の人も大体分かっただろうと。ね。武田先生がいると厄介なことになる。いや、厄介じゃないんですよ。僕はただ科学、学問として聞いてるんだんで、相手をとっちめようとか、温暖化の予算を下げようとか、全然そんなこと言ってないんですよ。ただ学者はね、社会に向かって、正しい学問的な考え方を言わなきゃいけない。NHK はそれを報道しなきゃならないというだけなんですよ。ええ。ということで今日は簡単に言います。CO2 は増えても気温は上がりません。いや、上がるというデータがありません。ええ。それよりか、なんか温暖化するって人は問い詰めると、いや、それは変化が激しいですからと。短時間に変化しますからと言い換えます。それをどっかで、なんか温暖化の講習会とかがあったら、質問してください。それから、温暖化怖いって言ってる企業さんなんかは、やっぱり企業だから、社会に対して嘘言っていいことはありませんから。ちゃんとした企業であれば、中に技術者がいるでしょうか。その技術者に、ちょっとこれを調べてくれよと。ね、会社としても嘘を言うわけにいかないから。会社は NHK が嘘言ってるから、俺たちも嘘ついたっていうのもおかしいから。ね、調べておいてくださいねと言った方がいいと思います。